理科の時間。
突然ですが問題です。私たちが肉眼で見ることのできる最も遠いものは何でしょう？10キロ先のビル？20キロ先の山？それよりずっと遠いところに星がありますね。では、肉眼で見える最も遠い星はどの星なのでしょう？その答えは秋の夜空にあります。秋の星座の代表、アンドロメダ座に M31、通称アンドロメダ銀河があります。このアンドロメダ銀河は肉眼で見える最も遠い星々なのです。その距離およそ250万光年、光が250万年かかって届く距離です。北極星までの距離は約430光年、白鳥座のデレブまでの距離は約1400光年ですから、アンドロメダ銀河がとても遠くにあることがわかります。それでもこの銀河は宇宙の中ではお隣さんなのです。この秋、遠くて近いお隣さんをぜひ探してみてください。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B、 今回は第183回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンドロメダ銀河ね、
はい、
ちょっと街中で明るいとなかなか見えにくいので、
夜になったら実際見たことはないです。
空が暗くなるところで見るのがいいと思います。
はい、
はい、
結構写真とかで見てね、いわゆる渦巻き銀河ですよね。
で、本当にね、うん、私たちが、属している天の川銀河のすぐお隣の銀河なんですね、うん。
なんか噂によると一部がもうすでに接しているとか、まあ、少なくとも将来、まあ、遠い将来、近い将来、ちょっとどの単位で言うか難しいんですけど、交差するって言われてますよね。で、一部分ではその端っこがもうすでに交差が始まってるっていう話も聞いたことあるんですけど。
そうですね、まあまあ、真ん中までは来てないので、
うん、
お隣さんっていう状態なんじゃないかなと思って。
はい、
で私たちが見ている星のほとんどは、
うん、
その天の川銀河っていう中にあって、
うん、
天の川銀河の大きさは10万光年、
ほう、
だからさっきちょっとお話があった、デネブは10万よりも小さい1400、北極星まで430、
う
ん、でアンドロメダ銀河はそれを超えてお隣さんで250万光年と、
うんうん
う
ん、
いう感じで、やっぱ遠いんですよね。
そうですね、
うん、でもっともっと遠くなってしまうとやっぱりこう明るさがなんていうの、暗くなって見えるので、
うん、
銀河の外、我々の住んでいる天の川銀河の外の星はなかなか見えなくて、分かりやすいのは、
うん、
アンドロメダ銀河の M31 っていうのが、分かりやすいかなと思っています。
はい
はい、アンドロメダ銀河は、
はい、
M31 とも呼ばれているんですけど、
うん、
どこだっけな、国立科学博物館で、星の話とかが展示してあるフロアには、
はい、
天の川銀河の周りの銀河とかがちょっと立体的にね、
うんうんうん、
こう配置されている図があって、それを見ると、
はい、
やっぱりすごく近くになっていて、うん、端っこが触れてるかもしれませんよって言われても、あ、そうかっていう感じになってます。
うん、
なので、秋はアンドロメダ銀河見やすい時期なので、
はい。
ちょっと暗いところに行ったら探してみるんじゃないかと思います。
はい。
はい。ということで、暑さ寒さも彼岸までのお彼岸を過ぎました。
過ぎました。食べましたか？
実家に帰省したのね、お墓参りするのに、
はい。うん。
で、おはぎ出たんですけど、
うん。
おはぎは結局食べないままでした。
あら。食べましたよ、私は。
お、そうですか。
うん、美味しかったです。
うん。で、実家は、両親まだ健在なんですけど、
はい。
健在って言うとあれなんだな。私の父が、
はい。
何回か脳梗塞っていうのやってて、
うん。
で、興味深いのは、
うん。
高次脳機能障害っていうのが、 1年前もう少し前から出ていて、
はい、
よくこう脳梗塞っていうと手が動かないとかね、
うんうん、
右半身が不自由になるとかそういう半身うまく動かないとか、うん、体のどっかがうまく動かせないとか感じられないっていうのが多いんですけど、
はい、
どこかの脳の中でどっかの、組織が、うまく動かないってなると例えばね、うんそういうふうに体の動きとかじゃないところも脳って処理してるじゃないですか。
うんうん、まあいわゆる知覚感覚的なものですよね。
うん、なので、うん、性格が変わったりとか、
う
ん、あとは、うちの親父で言うとなんかね食事の好みが変わる。
へえ。
というか今まで甘いものとか結構好きで誕生日に甘いものとか買ってくと喜んだんですけど、
うん、
なんだか甘いものはうまくないんだよなっていう話とかね。
ほう。
なので味覚が変わる感じとか、あと性格がすごく変わるわけで変わったわけではないですけど、
うん、
ちょっとよくよく見ていると怒りっぽくなってたりとかっていうのがあって、
うんうん、
こう脳の機能ってなかなかやっぱり複雑で、
うん、
単にね手を動かすだけではなくていろんなことを処理していて、喜怒哀楽、
はい、
面白かったりつまらなかったり怒ったり泣いたりみたいなそういうところも脳で処理してるってね、そう言われてみれば、そうなんですけど、
うん、
自分の親父を見てると、あ、こういうところも、変わっちゃうんだっていうのを感じたりして、
うん
うん、なんかね、だんだんまあ、親が衰えるのを見るのは忍びない感じもあるんですけど、
うんうん、
一方で、その脳機能障害っていうのが、性格だったり、味覚だったり、あとは、なんだろうな、不注意。につながるとかっていうのがあって、
うん、
その地方と間違えられることもあるらしいんですけど、なんか注意力が散漫になるとか、なんかそういう、うん、こうボケとはまた違うんだよなっていうのが出るのが、興味深いって言っていいのかな。
うんうんうんうん。学問的にですよね。
そう。うん、で、最初はね、すごく本人も嫌がっていたというか、そういうのをがイラついていた感じがあるんですけど、なんとなくこうそれとなんていうかな付き合ってというか折り合いをつけるみたいなことを最近はやってるかなって思ってるんですよね。
もうまあいわゆる麻痺が出てると第三者にもすごくわかる症状ですよね、
うんうん、
動かない力が入らないなのでそうそうある意味、まあ、他の人のサポートとかも得られやすいんですけど高次脳機能障害ってパッと見、まあ、麻痺が出てるその、方はまた別ですけどこれしか症状がない方ってパッと見は特にね不自由がないからすごくわかりづらいのとあとはなんだろう。健常者と感覚が違うというのを、健常者の人に理解させるのが難しかったりするんですよね。
そうそう。だから、
うん、
うちの親父も脳梗塞でね、手が動きにくいとかはリハビリで治るとかあるじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。
治るとか、やや良くなるみたいなのがあるんですけど、うん、その高次脳機能障害見つかったのは、車で運転してて、うん自分のいる側、だから右側を擦ったのね。
うん、
で、よくよく聞くとすごく細いというか、
うん、
ところに突っ込んでっちゃって、
うん、
で、擦ったっていうのがあって、
うんうん、
で、まあまあ、目もね、手も、いい加減になってるからって思うのも簡単なんだけど、
うん、
それをね、後から考えると、
うんうん
行きたいっていうのに対して、ちょっとした危険があるっていうのを、理解できなくなっちゃうっていうことが起きて、
うん、
だからやりたいことが止められない、
うん、
っていうので、擦っても行くっていうその価値判断ができなくなっちゃうってことが起こったんだろうと。
ああ、なるほど。
そうそう。そうするとね、ボケなんじゃないかとかって話もあるんだけど、
うん、
まあそれで、免許を取り上げられるとか免許返納しなさいって言われて、今は運転しなくなっちゃったんだけど。うんなんかね、うん、そういう、性格が変わるっていうだけじゃなくて、価値判断の順番が変わるっていうのとかもあって、
うん、
こう、脳が変わっていくっていうか、少しね、機能が衰えていったり、 どっかが壊れてしまうっていうのは、なかなかこう、センシティブというか、すごく緻密なことで、今のところまだ周りにすごく迷惑かけてるとかないから、こうやってお話ができますけど、まあ、脳梗塞になりやすい体質なのもあって、心配半分、折り合いをつけてどう、普段ね、楽しく生きていくかっていうのを考えの半分でやってるのかなって思ってるんですよね。
うん、過去に読んだ本があるんですけど、高次郎機能障害を、題材にした本で、以前にも話題に挙げたことがあるかもしれないんですけど、壊れた脳を生存する知っていう本があるんですね。
うんうん、
で、これは、実際に高次郎機能障害になった人が書いたっていう本なんですけど、その作者の方って、整形外科のお医者さんなんですね。
うんうん、
で、まあ、ちょっと、もやもや病という、脳の血管の、まあ、なんだろう、ちょっとした異常で、出血をしやすい、脳出血を起こしやすい病気をもともと持っていた人なんですよ。
うん、
なので、いわゆるその年齢がいってから脳出血を起こすとはちょっと違って、比較的若いところに脳出血を起こしてしまったんですね。うん、で、まあ、当然脳出血を起こしても、初めのうちはそんなに障害がなかったんですけど、やっぱり脳出血自体を何度か繰り返してうちに、まあ、高次脳機能障害が出てきたんですけど、でそれに対して、いきなり全部、ダメになってしまうわけではなかったので、残っている知識、プラスその医学的な知識を持って、うんうん、自分の高次脳機能障害を、客観的に分析というのかな？今こういう状態になっているというのを明文化している本なんですね。
うんうん、
で、すごくそれが第三者に分かりやすいというか、私は読んでいて、あ、こういうことが起きてるんだ。で、しかも、なかなかやっぱりそういう高次脳機能障害を起こした人っていうのは、まず一つは今までと違う自分に、自分自身が、なんだろう、納得していないというかついていけてないから、
うんうんうん、
結構そういう状況を認められなかったりするのに対して、この人はそういう知識もあるから比較的認めて、それをまた分析して、わかりやすい言葉で書いているので、すごく、なんだろう、あ、こういう状況になっているのかなっていうのが、まあ、まあ、ある意味一例であって、すべての人にってわけじゃないんですけど、
うん、
すごく分かったので、この本は比較的読みやすい本なのでおすすめです。
わかりました。多分ね、妹が読んでたと思う。
はい、おー。で、なんか、続編もあるし、この間見たら漫画化もされてました。なので、ちょっと漫画の方はまだ読んではいないんですけど、ちょっとおすすめです。探してみてください。
はい、なんかね、そんな感じで、
はい、
そんな親父に会いに行ってお墓参りをしたお彼岸でした。
はい、お疲れ様でした。
ということで、お彼岸というのは、秋分の日ね。
はい。
で、先月の星空案内というか、天文現象の回でも言った通り、春分と秋分は太陽を挟んで反対側に地球がやってくるっていうタイミングで、
はい、
昼間と夜の長さが同じになって、お日様が真東から出て真西に沈むというような日です。
うん、
で、気象的には暑さ寒さも彼岸までっていうことで、暑い日が、まあ、この辺を境に減ってきて、っていう時期です。
はい。
今日は。
私はちょっと台風が来ちゃったのでね、はい、なんだろう、夏がスッと消えちゃったような感じにはなってますけど。
うん、で、9月10月に来る台風って結構上陸して大きい、被害を出すことも結構今までもあるので、そこを注意しなきゃいけないなと思うんですけれども、はい、星空も、夏から秋へだんだん入れ替わって、今日本編では10月の星空のご案内をしようと思っています。
はい、よろしくお願いします。
今日は10月の天文現象の方をご案内します。
はい。
ちょっといつもと思考を変えてですね、オープニングでちょっと話したアンドロメダの話をちょっとしようかと思うんですけれども、
はい、
秋の星座っていうと、ペガスス座っていうのが 分かりやすいんじゃないかと思うんですね。
秋の大四辺形ですね。
そうなんですよ。
はい。
あの、夏の、大三角が、西の方にずれていって、
うん、ま
あ、代わりに、秋の四辺形という、このね、四つ明るい星が見えて、中がちょっと暗めなんだよね。
そうですね。比較的四角く見えますね。
うん。10月だと、夜8時とか、
うん、
9時に、真南か、もうちょっと東寄りかな。で、結構見上げたところに、4つ光っている星があって、はい、それが、はい、ペガスス座になります、う
ん。はい。
で、秋の四辺形とも言います。
うん。
で、そっからね、アンドロメダは、
うん、
ちょっと東側。
はい。
がアンドロメダになります、
うん、
で、アンドロメダ座の中に、M31 要はアンドロメダ星雲、
はい、
が見えるんですけれども、
うん、
どういう風に、説明するのがいいんだろうな、天の川が見えるようなとこだと天の川の、秋の四辺形からアンドロメダ側なんですけれども、カシオペア座 W の形と秋の四辺形の間あたりに、うん、アンドロメダ星雲があるので、うんうんうん、その辺をちょっと探してみて、もやっと見える、
ほう、
ものがあったら、それがアンドロメダ星雲になっています。
大体、まあ、アンドロメダ、女の子ですけど、
うん、
それの右腰あたりですね、位置としては。アンドロメダ大星雲そのものは。
そうですね。
はい。
横に寝てる感じか逆立ちしてるかなみたいな感じになりますけど、うん、そんなところにアンドロメダ見えてきます。
はい。
はい。あとはですね、今言った、はい、カシオペア座が見やすい反面、
うん、
あの、大熊座、北斗姿勢ですね。
はい。
が、下の方、地平に近いところなので、うん、あまり見えなくなってしまいます。
はい。
で、南の空では、ヤギ座が、よく見えて、それに続く、水亀座、と魚座なども見えてくるんじゃないかなと思います。
はい。
はい。で、そうですね。秋になると、多分日が暮れてすぐには夏の大三角、それに追っかけて秋の四辺形っていうのが見えて、
うん、
北側にはまあカシオペア座が見えるというのが、全体的な話で、行動十二球だと、ヤギ座と水亀座と、まあ、魚座かな、
うん、
っていうところがじゃないかと思います。ヤギ座はね。前、パンツって説明したことがある気がするんだけど。
パンツ、
うん。うん。三角で、
はい、
V 字の。
はい。ご愛用のパンツですよね。
私は四角い感じですけど。
あ、そうですか。
はい。逆向きの三角形の形が見えるのが、まあ、ヤギ座になっています。
はい。別に三角座もあるので要注意ですね。
三角座はなんと三角なんですね。
それはびっくりだ。
そう。この三角座は、あの、お羊座とアンドロメダ座の間にあったりします。
はい。
はい、うまく見つけると、まあ、あ、三角だって思うんだけど、まあ、
でも、三角たくさんありますっていうか、三つ揃えればみんな三角になっちゃいますもんね。
なので、ちょっと探してみるといいかもしれない。
はい。
はい。で、恒例の、
はい。
10月の天文現象は、まず、月の話。9月もそうだったんですけれども、はい、10月も、10月の1日が新月になります。
はい。
なので、旧暦の日付と、今のカレンダーの日付がちょうど合います。
はい。10月1日が旧暦の9月1日ですね。
そうですね。
はい。
で、満月は10月の16日。
ほう。
で、次の新月は31日になります。
あ、ちょっとずれちゃいました。
はい。で、次の満月は11月の14日。
うん。
という感じで、またずれてしまうんですけれども、10月も、はい、旧暦の日付と、今のカレンダーの日付が同じになります。
はい。
はい。で、惑星の情報ですけれども、
うん、
見やすいのは、金星と火星と土星かな。
はい。
で、金星は夕方に見えます。
うん。
なので、
宵
の明星が結構綺麗に見えると思います。
はい。
で、火星は引き続き、まあまあ見やすい位置で、日が暮れると、すでに西に傾いたところに見えるのかな。
はい。
なので、夜10時ぐらいには沈んでしまいます。
はい。
土星はもっともっと傾いているので、日が暮れた時にはもう西の空にあって、夜8時ぐらいには沈んでしまいます。
はい。
で、水星は、月の前半には朝方、太陽が出る前ですね、に、ある程度見やすいんですけれども、月末、10月も後半になるに従って、太陽に近づいてしまうので、だんだん、朝方見えなくなります。
はい。
で、木星もね、今は朝、見えて、東の空から出てくるのが、日の出ちょい前なんですけれども、
うん、
お日様が出て空が明るくなると見えなくなってしまうというふうになっています、はい、ということはどういうことかというと水星と木星が近いんですよ、
うん、
なので水星と木星が近い日があります。
お
夜明け前なんですけれども10月の11日の朝方だと、
うん、
木星と水星がすごく近いところにあるので日の出前1時間ぐらいかな、日の出前30分ぐらいかな、30分じゃ明るくなってるかもしれないな。
この時期の朝はしんどいですね、そろそろ。
そうですね、
うん、
なので、10月の、9、10、11ぐらい
は、
はい、朝方、水星と木星が近いという感じに覚えてください。
はい、
はい、で、水星は難しいのは、月と近づく日もあるんですけれども、すごく細い月、9月29日。
お
つまり、新月の2日前か。
ちょうど放送予定日ですね。
で、ここは月齢で言うと 27.5 の細い月が、水星に近づいて見えます。
はい。
はい。見るの大変かもしれません。そんなに長い時間見えないので。
うん。
はい。ということで、そんな惑星ですけれども、目で見えない惑星として、
うん、
天王星があります。
ほう。
で、普段はね、天王星とか海王星をご案内してないんですよ。うん、
聞いたことないですね。
うん、っていうのも、あまり見えないというか、目で見ても確認ができないので、
うん、
天王星のご案内しないんですけれども、
うん、
何日だっけな、天王星が太陽と反対側の位置に来ます。
おう。
なので、10月16日ですね。
はい。
小って言うんですけれども。
あ、小ですか。
この時に天王星が、太陽と丸々逆に来るので、まあ、見頃というか、うん、深夜に、南の空に、上がっているはずです。
まあ、でも普通は見えないですよね。
5.7 等なので。
あ、じゃあ、真っ黒なところ行けば目のいい人はもしかしたらちょこっと見えるかもしれないぐらいの
場所が分かっていれば見えるかもしれません。
すごい。
はい、ということで、魚座の中を点々と動く、天王星というのが、今年の10月には見えてきます。
はい、
はい、で望遠鏡とかね双眼鏡とか持ってる方はちょっと探してみると、天王星が、小つまり太陽と反対側深夜0時に、真南に行くというようなことになっているので、はい、探してみるといいかもしれません。
はい。
はい。あとね、10月は、流星群が2回あります。
うん、
10月の8日、8日ですね。
お、この日は大切なイベントですね。
10月、流座流星群というふうに言われてるんですけれども、ジャコビニ流星群という名前でも呼ばれていて、
うん、
ジャコビニっていうのは、元々の彗星の名前なんですけど。
うん。あ、そっか。なんか一時、個人の名前で流星群言われたけど、最近はその、放射点の星座で呼ぶような、風潮になってきてますもんね。
そうです。で、これが10月の8日が極大です。
はい。
はい。どうですかね。明るいのが見えるかどうかは何とも言えません。はい。あと、10月の21日がオリオン座流星群が極大になります。
お、これは見たいですね。
はい。なので、ハレー彗星の塵が見えるんですけれども、うん、オリオン座流星群というのが見えて、2006年頃に、とてもたくさん、流れ星が見えたという流星群です。
でもこれいつがいっぱい流れるかってあんま予想できないんですよね。予想はしても外れたり、 それ以外の時にブワッと流れるから、でも流れてほしいですね、
うん、はい。でオリオン座流星群は、時期がまあ長いっていうのも一つの特徴で、
はい、
前後10日分ぐらいあるので、
うん、
10月の10日から、月末ぐらいまで、一応極大は21日ということで、はい、流れ星がまあまあ多い時期が続くんじゃないかと思っています。
はい、
はい、あとはですね、そんなにたくさん天文現象がありませんで、
おお、10月は大きなイベントが1個ありますからね。
そんなに気になりますか
気にならないんですか。
私はそんなにならないな。
いやいやいや、それはちょっとなんか寂しいんじゃないですか。
そうですか、
うん、もうちょっとなんか気にしてもらってもいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですか、
はい。
香里さん、おいくつになったりするとかコメントあるんですか。
ありませんよ。何でそんなこと聞いてくるんですか。
いや、なんか香里さんの誕生日は近いかなって思ったんで。
うん、そりゃそうですよ。そこは重要だけど、そこから先は必要ない情報だと思いますよ。
はい、ということで、
うん、失礼ですよもう
あと、はい、ね、香里さんも以前、はい、ご紹介していたと思うんですけれども、
うん、
冬にスキー場になるような高原で、
うん、
山の上で星の観察をしましょうみたいなイベントがやっぱりポツポツと、
はい、
9月10月、
うん、
あったりするようなので、
はい、
もし、山に行くような余裕がある方は、うん、ちょっと調べてみると、どこだっけな、白馬みたいなところで、10月に複数回その星を見るイベントがあったりとか、
うん、
っていうのがあるので、私が見たやつだとそんなにたくさんの場所は載ってなかったんですが、
うんうん、探すとでもちょこちょこありそうですね。
そうなんですよ。なので、秋の、ま、星祭りというか、
ほうほう、
スターライトフェスティバルとか、ま、スターウォッチングみたいなのもあったりするので、
ちょっとかっこいいスターライト、
はい、行ってみるといいんじゃないかと思います。
はい、
10月、出雲が10月の1日、2日、
うん、
村田市、星の村、これ福島県かな、
うん、
スターライトフェスティバル8日から10日、3連休ですね。
おお、いいですね、
うん、ここ3連休なので、あとスターウォッチングの、赤城山、群馬県前橋市、うん、ここも8日の夜とかっていうので、連休の時に星を見ようというイベントがいくつか予定されているみたいなので、さっきちょっとね、うん、ご紹介したアンドロメダなども、そういうところに行くと、望遠鏡を覗かせてもらえると、普段などね、なかなか見えないのが、暗いところで望遠鏡で見ると、ぼんやりとした姿が見えるんじゃないかと思います。
はい。
うん。なんかね、夏と冬は、明るい星が、ポツポツってあるんですけど、秋はその隙間ですけれども、
うん、
アンドロメダだったりペガスだったりっていうのを見つつ、そこにある星雲なども見てみるといいんじゃないかと思っています。
はい、
はい、
秋はね、一等星があまりないんですよね。
そうなんですよね。なので
ただ、うん、
四角いのがちょっと目立つんですけれども、
うん、
はい、
あとはでもその唯一の一等星かな、南の魚座の、
あ、ホーマルハウトだっけな。
うん、そうそう、それだけはちょっとなんか好きですね。一、はい、個だけポツルンとあるから。
そうですね。
うん。
ということで、香里さんへの、お誕生日おめでとうのメッセージもお待ちしております。
お待ちしております。
はい。そんな感じでご紹介してきたんですけれども、
はい。
なんかね、先週、先々週、連休だったりした人もいるんじゃないかと思うんですけども、あんまりお天気が良くなかったので、関東の近辺は、星空の、ご報告はできないんですけれども、だんだん、秋晴れの日も多くなってくるんじゃないかと思うので、ぜひ空を眺めてみるといいんじゃないかと思っています。はい。あとですね。
うん。
宇宙系の。
はい。
何？アートイベントというか、六本木の森美術館。
うん。
では、宇宙と芸術展っていうのを。
お、結構ずっとやってますね、
うん。ちょっと前からやっていて。
うん。
1月9日までかな。
うん。
やっていたりしますし、ここのとこでもね、宇宙とアートの組み合わせみたいな展覧会があったと思うので、そういったものも面白いんじゃないかと思うので、まあ、はい、星空を見る余裕がなかなかない、遠くまで行くの大変っていう方は、東京であれば六本木ヒルズでそんなこともやっていたりします。
はい
はい、私も年パスの更新をしに行こうかなと思います。
もう切れちゃったかな。
私は切れちゃいました。はい、というわけで 今日はこの辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールでお送りいただく場合には理科@0438.jp、 アルファベットで rika@0438.jp です。またそんなプロジェクトではウェブサイトを運営しておりまして、こちらからは私たちのそんなプロジェクトで配信しているすべての番組をお聞きいただけますし、過去の番組についても、やめちゃったものもね、含めてお聞きいただけるので、アクセスしてみてください。URL は、sonnai.com、sonnai.com になっております。また、こちらのウェブサイトから、そんな理科の時間に、メッセージを送っていただくこともできます。あとですね、YouTube での番組配信や、Twitter でのお知らせの配信もしているので、そんない、またそんないプロジェクトで検索して見つけてみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、そんない理科の時間 B 第183回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、よしやすと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。